まけ感が出てしまう。はい、じゃあ、モザイク FM 出張版ということで、始めさせていただきたいと思います。あ、これなってなかったな。はい、まあ、今日はですね、僕がやってるモザイク FM という、まあ、ポッドキャストを、まあ、出張版ということで、この LL ダイバーさんで、まあ、やらせていただくことになりました。で、今日はですね、2名またゲストの方をお呼びしているので、ちょっとまずはその自己紹介から、お願いしたいと思います。じゃあまず安藤さん、自己紹介をお願いします。
はい、安藤と申します。よろしくお願いします。今日はダートを担当します。まあ、ダートで、お前ダートは何よって話なんですけども、まあ、プログラミング言語ダートって本の、監修かな、うん、監修をやらせてもらいました。なんか、事前の打ち合わせで、まあ、こちらの方に監修とかむっちゃ美味しいポジションですねって言われたんですけど、まあ、全然美味しくなくて、この本45% ぐらい私が翻訳してるんで、監修とか5つ結構大変でしたっていうところをご理解いただければと思います。じゃあ以上です。
はい、ありがとうございます。じゃあ若めさん、お願いします。
はい、どうもご紹介に預かりました、わかめと申します。タイプスクリプトリファレンスという本を、このいつだっけ5月の頭ぐらいに、出しまして、タイプスクリプト 1.0 という、ね、安定版を迎えましたので、ぜひ皆様使っていただければなと、思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、ですね、まあ、ちょっと聞いていただいた方はもしかしているかもしれないですけど、わかめさんは一回モザイク FM にもすでに出ていただいてて、安藤さんはちょっと今回初めてなんですけど、ちなみにわかめさんの回聞いていただいた方ってどのくらいいらっしゃいます？あ、意外といる。
ありがとうございます。めっちゃ恥ずかしい気がする。
はい、ですね、2個前かなで出ていただいたんですが、で、まあ、ちょっと今回の経緯を説明すると、まあ、LL ダイバー的にはこの二人にはオルトデイズスの話をしてもらうっていうのはもうなんか決まっていたらしいんですが、それをこっち側で回す人がいないからやってくれって言われて、あ、じゃあモザイクみたいな感じになってやらせていただきますっていうことでやることになって、なので今日のこのセッションは一応、特に機材トラブルとかがなければ、後でモザイク FM の方でも配信させていただこうと思っています。で、モザイク FM ポッドキャストなので、絵がないので、ここは、スライドは今日はそんなに使わずに、まあ、いつも通り、一つのテーマをひたすら議論するみたいな形で、ポッドキャストやってるので、今日もそんな感じで、やりたいというふうに思っています。なので、一応音声だけが前提というところは、ちょっとお二人も意識しておいていただきたいと。で、今日話す内容は、もうすでに、わかめさんはちょっとタイプスクリプトの回で出ていただいているので、もしかしたらちょっとその時と、若干被る質問も出るかもしれないんですけど、まあ一応タイプスクリプトの人と、ダートの人と、オルト JS が、テーマで話をするという感じにしていきたいと思います。で、お便りというか、このハッシュタグをつけてつぶやいていただいたのを僕は一応監視しているので、ベストエフォートで、まあ紹介したりとかできればいいかなと思ってます。LL ダイバーは、ちょっと他が、ノイズが多くなってしまうので、モザイク FM のハッシュタグをつけてつぶやいていただければ拾えたら拾えますという感じにさせていただきたいと思います。早速つぶやいてくれている方いらっしゃるんですが、はい、という感じで、やっていきたいと思います。はい、でですね、まあ、ちょっと安藤さんは、初めてなんで、まあ、あれなんですが、今回一応テーマはオルト JS について話してほしいということで、お二人はそれぞれオルト JS を使っているということなんで、じゃあまず最初に安藤さんからですか。
はい、
で、安藤さん、ダートで、まあ、本書かれたりとか使われたりしてると思うんですが、まあ、そもそも安藤さんがダートを使い始めた理由とか、その辺を少しちょっと簡単に。はい、
まあ、ぶっちゃければダートを使い始めたというか、翻訳しましたって話なんで、まあ、翻訳手伝ってって言われて、手伝ってみて、まあ、なかなか面白いかなと思って、で、その後、アンギュラーダートっていうのがあるのを知って、まあ、そのアンギュラーダートは、これ、まあ、ちょっとやってみたいなと思って、アンギュラーダートのプラグインをちょっと作ってみたりとか、まあ、そのぐらいで仕事で使ってるわけではないですね。で、きっかけとしては単に翻訳手伝ったっていう、まあ、そんな感じでした。
うんうん。それは、なんだろう、オルト JS 的に言うと、初めていきなりダート、例えば今まで JS 書いてたのからいきなりダートに行った感じです。それ以外に他に何か別のオルト JS 使ったりとかしてたんですかね。
まあ、レールズ触ってた頃はコーヒーとかもちょっとは触ったんですけども、まあ、本格的にっていう話だと、まあまあ、結局ダートが一番触った感じにはなりますね。仕様とかちゃんと見ましたし。
なるほど、はい、で若見さんはちょっとこれこの間も話出たんですけど、はい、タイプスクリプトを使い始めたきっかけとか、なんでタイプスクリプトを使い始めたのかっていうのは、
一番最初にコーヒースクリプトを使い始めて、でまあ、JavaScript に比べれば今までの僕 Java がメインだったんですけど、まあ、Java の考え方で書けるし楽だなっていうのがあったんですけど、こうまあ型がないとかいろいろあって、で Dart に一時期ハマってみたりもして、で最終的に TypeScript が出た時にこう非常になんて言うんだろう、見やすくて使いやすかったので、もうそこで会社で使いましょう。 Dart の時はこうだいぶ長いこと触ってたんだけど、こう会社で使おうとは言わなかったんだけど、 TypeScript はこれは会社で使えるなと思って、もう1年以上多分会社でも使ってる感じですね。
なるほど。今その TypeScript 使いやすかったみたいなんですけど、あの安藤さんは Dart 使っててどうですかね、やっぱりその JS とかコーヒーを書いたことよりも単純に使いやすいなとか、こっちの方がいいなっていうのはどういう感想を持ってるんですかね。
まあ、大概のオルトリレースはそうかなと思うんですけども、特に Dart の場合は大規模開発を目標にしているっていうところもあって、まあ、個人でちっちゃいものを作る分にはそんなにあんまり嬉しみはないかなっていう感じもあるんですけど、まあ、でも言語仕様だけ見てると、その、まあ、Java か C シャープかなって感じは受けるかと思うんですけど、意外と Java とか使っててこうモヤモヤしているようなところは、割とクレバーな感じで解決策提案しているっていうところで、まあ、Dart は面白いかなと思ってますね。
でもまだその若見さんがタイプスクリプトを本番に入れたみたいな、そういうなんか本番とか仕事で使うみたいなのはそんなにやってない、
まあ、そもそも私が今業務で担当しているのはそういう方向じゃないっていうのもあるんですけど、で一応そのダートのさ、まあ、サイト見てみれば分かるんですけど、一応4つぐらいダートを、まあ、実際に使っているサービスみたいな例が上がってるんですけども、まあ、日本人の感覚だとすごいメジャーどころって感じでもないんで、まあ、これからかなっていうところはありますね、そんなに使われてないぶっちゃければ。
じゃあその今の業務が例えばすごく大規模でいわゆる JS 的なものを書くってなった時に、ダートはぶっちゃけ選びますかっていうのはどうですかね。
まあメンバーによりますよね。みんながそこそこ JS 得意っていうんであれば、まあ JS の何か素敵なフレームワーク使って頑張るって選択肢あると思うんですけども、まあ JS がそこまででもなくって割とこれまで Java 多かったですよとか、そういうメンバーだったら割とだとあり得ると思います、選択肢としては。
JS を書ける人たちだったらじゃなくて、はい、JS を書けない人たちだったらダートを選ぶかもしれないってことですか。
まあ、そもそもそのダートの目標としてやっぱ C シャープとか Java に似せるみたいなところもあえて目標に入れてあるので、やっぱそのこれまで JavaScript バリバリっていう人じゃなくて、そうじゃない人も、まあ、ブラウザーとかクライアント側の開発に参加できるってところが、まあ、一つ利点の一つかなと思うんで、まあ、そういうのがちゃんとぴったりハマれば使ってみてもいいかなと思いますね。
若見さん、今あのさっきそのもうすでに本番で使われてるっていう話だったんですけど、今その使ってみて どうですかね、例えばコーヒーの頃と比べて開発がこういうふうに良くなったとか、そういうのはどうですかね。
コーヒーを書いてた時って割とリファクタリングをあまりやれなくて、まあ、テストはちゃんと書くんですけど、それで本当に全ての箇所が開いてるかとかっていうのを変更の検知というのは難しくて、でなので悪いコードを書いてもそのままにする率というのが非常に高くて、要するに一番最初にいい設計ができなかったら死ぬみたいな開発だったと。でタイプスクリプトになると基本的にあの非互換な変更はコンパイラーが見つけてくれるはずなので、割と変化を恐れずにガリガリガリガリリファクタリングができるようになったので、そういう意味ではあの後から質を高めやすくなったっていう変化はありましたね。
さっきあの安藤さんはダートのじゃない JavaScript の技術がない人で、ある人だったらその JavaScript で行くって話をしてますけど、そのワカメさん その TypeScript を入れたチームっていうのは JS はもうすでに書ける人たちだったんですかね、それとも TypeScript から入ったとかそういう人もいるんですかね。
一部 TypeScript から入った人もいて、ただ、僕とあともう一人グラプス君という子がいて、その子はまあ普通に JavaScript ができるので、その二人でこう TypeScript をゴリゴリ書いていって、でその二人の作ったパーツを真似して、似たような画面を作るとか、そういうのはあの TypeScript から入った人がちょっとやったりはしましたね。
ということはすでに JS を書ける人でもさらにそのクオリティを上げるとか、そのさっき言ったリファクタリングをしやすくするためにタイプスクリプトを入れるっていう選択肢は結構ありだったっていう感じですか。
ありだと思います。
じゃあそれにつながると思ってて、じゃあこの AltJS っていう話をすると、 いや、俺と JS をすでに使われている2人にとって、なんでそもそも JS じゃダメだったのかっていうのが一番結構大事なところだと思うんですよ、
うんうんうん、
で、安藤さんはそのなんだろう、 DART を始めてやっぱり JS でやるよりもこういうところがいいよなっていうのは、そもそも JS を書ける人だったとしても DART を使った方が良いだろうなと思うところとか、なんで JavaScript じゃダメだったのか、なんで DART みたいなものが出てきたのかっていうところ、どういうふうに思われます？
まあ、そのすごいその実際使われてるって言われるとすごいモヤモヤするんですけど実際使ってるかっていうと趣味で触ってるっていうレベルで、そうか、ちょっと話はずれるんですけど、私は思うんですけど、
はいはい、
タイプスクリプトとダートって話をすると、まあ、タイプスクリプトは現実だと思うんですよ。だからもう今実際現実に使えるんだけど、ダートはどっちかというと夢なので、
はいはいはい、夢ですね、はい、
そうそう、なのでその、まあ、本当に、まあ、これからこっちに進むといいなっていう、こうね、まあ、クライアントサイドもサーバーサイドもダートでかけて IDE がそれを全部まるっと面倒見てくれますよっていう、まあ、夢をこれから見ましょうっていう話なので、その今使ってダ JavaScript と比べてどうとかいうよりも、この JavaScriptスクリプトとか全くない状態でそのウェブの、まあ、アプリケーションの開発っていうのを、まあ、そういうその DART の方向性で両方とも同じ言語で同じ IDE で全体をまるっとそのモノリシックな開発環境で開発できるっていうのはやっぱり理想かなと思うんですけどね。
という理想らしいですが、若見さんどうですかね。
めっちゃわかる。
そのタイプスクリプトをのその理想とは、まあ、ちょっと今レイヤー違うところだったんですけど、若見さんがその AltJS じゃなくてタイプスクリプト書こうぜみたいなのは、一番のモチベーションはどの辺にあるんですかね。
まあ、型が欲しかったというのが一番重要で、うんうん、僕あまり頭が良くないので、ちょっとここにいる、あの方々には分かってもらえないかもしれないんですけど、 Ruby とかって使えないんですよ、はいはいはい。
お
で、どこのクラスに何を定義したかとか忘れちゃうので、
あ、なるほど。
で結局なんかこうコードを書いてるときに、あのなんかどこかにああいうメソッドを生やしたけどどこにあったか忘れたから探しに行こうみたいな、そういう時間が結構多くなっちゃって、
なるほどなるほど。
なので、ああいう頭のいい人用の言語に比べるとタイプスクリプトはバカでも使いやすいという意味で、うん、非常にこう僕に向いていると。
ああ
、うん、
LL イベントでそれを
言ってもなんか闇討ちされないようにちょっと気をつけて歩こうと思うんですけど、
なるほどなるほどですね。型、まあ、その型、DART の方にも型システムっていうのもっとしっかりしたものがあると思うんですけど、やっぱりその実際に JS 書くよりも DART 型あるからいいよねっていうところもやっぱりあるんですかね。
まあ、でも若部さんがおっしゃった通り、リファクタリングっていう意味だと、もう断然やっぱり IDE も助けてくれる、仕方もあるしって感じで、JS 使えるも全然安心して書けるっていうのはもちろんありますよね。特に、まあ、まあ、タイプスクリプトも一緒なんですけど、まあ、バーも使えるし、型も使えるしっていう。で、まあ、使いたい方使えばいいし、後から差し替えるのも簡単っていうのは、まあ、間違いなくメリットだと思いますけど。
そう、型って話はやっぱりよく出てくるんで、まあ、その話も出るだろうなと思ってたんですけど、じゃあ型以外のところって、どうなんですかねっていうのは、じゃあ先にタイプスクリプトっていう名前ですけど、型が、まあ、型を除いてタイプスクリプトを語るって難しいかもしれないですけど、型以外にもこういうところいいよねとか、まあ、関連しちゃってもいいんですけど、こういうところいいよねみたいなってなんかどう思います？
あんまない。
あんまない。
タイプスクリプト書く上で、DART は JavaScript をできない人に勧められるって言ってたんだけど、タイプスクリプトの場合は JavaScript の仕様をある程度分かってていないと辛い場合とか、何か困った時にタイプスクリプト上でハックする時に JavaScript の仕様が分かってないとハックできないパターンとかっていうのがちょびちょびあって、でそういうところを満たすためには、もともとの質問は何だったっけ。
型がなかったとしてもタイプスクリプトの良い、型を除いてもタイプスクリプトのいいところはどんなところがあるかなっていう話。
なので型がないとすると、その結局 JavaScript をいっぱい勉強しなきゃいけないという意味では、あんまり嬉しくない、
なるほどなるほど。じゃあ安藤さん、あの DART の方は型以外にもこういうところが気に入ったとかそういうのってあります？
まあ、まあ普通の AltJS の場合はやっぱり結局 JavaScript にクラスがないからクラス使いたいっていうのが一番根っこにあるかと思うんですけど、 DART の場合はそれプラスサーバーサイドでも使えるっていうか、まあ VM が JS とは別で、それそのものをして動作するっていうのは、もう他のと比べても一個利点かなと思います、
なるほど。そのサーバー側で動くっていう、まあ、DartVM があるっていうのは確かにあの一つの特徴だと思うんですけど、それやっぱりじゃあ例えば DART で案件あるとしたら、クライアント側もサーバー側も DART にして、で、まあ、同じ言語で開発したいみたいな感じにやっぱなるんですかね。
まあどうせ採用するならその方がやっぱ幸せですよね。やっぱ、ね、うんうん、モデルクラスとか共通で両方とも使えるっていうところはやっぱりできれば楽だし、うん、まあ、バリデーションのメソッドを2回書かなくて済むっていうのも結構普通に美味しいかなと思うんですけども。
じゃあそれだと同じことは、例えばノードを使えば両方タイプスリフトでできますよね。河合さん、そういうのやったりします？してます？
僕はノードでサーバーをあまり書きたくない。
なるほど、なるほど。ちょっと話が違うとこ行っちゃう。
そうそう。いや、でもなんかこう、例えば、サーバーとクライアント側で同じ言語を使うのっていう話だと、はい、なんか、グイットって昔あったじゃないですか。
ありましたね。
Java で JS が書けるみたいな。
はいはい、
あそこら辺の人たちから、なんかこう、いや、モデルが共有できて便利だよみたいな、こう、なんていうの、ポジショントークをあまり聞いたことがないので。
うん、うん。
うん、なんかねみたいな、あまり実は嬉しくないんじゃないのみたいな。
なるほど、
うん、でなんか例えば Android とかだと Java で開発できて、
はいはい、
でサーバー側も Java で、じゃあ両方 Java じゃんっつって共通化して嬉しいかというと、それぞれのこうドメインの事情が入ってくるので、なんかこうあまり嬉しくなりきれないみたいなのが Java の場合だとあって、なんか割とそれと同じで、うん、両方同じコードで書けたからって別にあんまり嬉しくないんじゃないのみたいな、
そもそもその両方、いわゆる最近アイソモルフィックとか言われてますけど、うんうんうん、サーバーとクライアント両方同じ言語で書けること自体にあんまメリットは感じてない。
そうそうそう、ね、こうちょっとダートのことディスってっちゃっていいですかこれ。
どうぞ
ダートのとことかでもなんかあの HTTP の通信をするときにクライアント側とサーバー側で別々のパッケージ使っててであれってなんかうまいこと分割するの結構大変じゃないですか。でなのでその HTTP 周りの機能とかをなんかじゃあ Facebook のサーバーを叩くためにクライアントとサーバーでも両方使えるモジュールを使おうと思うと、結局そのライブラリーを作るレイヤーの人たちがなんか血を吐きながら作ってるイメージがあって、うん、なのでそこも別になんかあんま嬉しくないんじゃないのという。
それはその DART の、うん、そのライブラリー周りの設計の問題になるんですかね。
かな、
まあ、でも DART のライブラリーはまだね、その発展途上なんで、まずはその言語仕様ちゃんとして、まあ、その後ちょっとずつライブラリーもっていう話だから、まあ、将来的には多分同じインターフェースで当然使えるようにしたいんじゃないかなとは当然思うんですけど、あとやっぱその、うん、同じ、まあ、クライアントサイドとサーバーサイドで同じ言語が使えても嬉しみがないっていうのは、まあまあ、今現実問題として違う言語を使ってる世界に住んでるからそうなんであって、仮にその、ね、同じ言語が使える世界があるとして、で別々の言語を使うってことを考えたときに、まあ、普通に考えてそれありえんだろうっていう判断をすると思うんですよね。だからやっぱりその、うん、まあ、っていうか、うん、当然両方同じのが使えればそれが嬉しいと思うんですけど、本当に嬉しくないですかね。だって言語2つ覚えずに済むわけですよ。
まあ、確かに確かに、あのついこうなんか具体的な何かを想像しちゃうといろいろ欠点が上がっちゃうんですけど、あのうまいこと両方ができる理想的な言語を想定すると、まあ、確かにやりたい気はしますよね、
うん、でもその想定がダートの元なんじゃないですかね。どっちかっていうと最初から両方で VM を動かしたいっていう、
うん、
まあ、夢なんですけどね。
まあ
現実はそこにはないんですけどね、
うんうん、なんか結局あのダートの場合こうダート 2JS で変換できないといけないからということで、こう完全にこう JS の制約から解き放たれてるわけではないので、うん、うまいこと一緒にしきれないみたいなのが多分あるのかなと、
うんうん、だそこも夢の一つですね。だから最終的に今は JS に変換しないで動かないから仕方なくやってるけど、まあ、DART 的には DART VM がブラウザに乗ればいいじゃんというのが多分夢の最終形態ですよね多分。
まあ、まあ言うてもとはいえ、まあ、DART も現実の言語なんで一応その最初のまあ要件として、JS に変換できるってのは、まあ当然要件としてあるので、うん、まあ、確かにワカメさんの制約は現状あるっちゃありますね、
うんうんうん、
まあ、でもうん、ダートが流行れば割と Google ならアグレッシブに仕様変えてくると思うんで、
うんうんうんうん、
JS に変換できな、まあ、JS に変換しない場合はこれが使えるみたいなのが、まあ、今後入ってもおかしくないかなと思いますけど、
なるほど。どうなんですかね、ダート VM。 でもそれはあれですね、ブラウザ全部にダート VM が乗っかって初めて実現できる話ですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、そうなんですけど、その例えば Chrome の場合は Chrome Apps って言って、まあ、Chrome の環境でアプリみたいなのを作れるみたいな、まあそういう機能もあったりするんですけども、うん、例えばそれにダートを使うって話であると、まあ他のブラウザーで動くとかいうことを考える必要もないんで、まあそういうふうにそのちょっとずつ、うん、ダートが有利なポジションみたいなのをちょっとずつ広げていけば、まあそれなりに住む道は見つかるのかなっていう感じはありますね。
うんうんうん、
あと、ダートで面白い話で言うと、もうその Android 上でダート VM 動くので、で、まあ、そう動くんですよ。で、あの、 まあ、さっき Chrome Apps の話をしたんですけど、まあ、その Chrome を経由して実際のデスクトップアプリケーションみたいな動く、まあ、動かせる環境があるんですけども、その Chrome Apps も、まあ、Android の Chrome で、まあ、もう多分ぼんやり動いてると思うんで、まあ、その2つ組み合わせると、まあ、Android アプリが Dart で作れるみたいな、まあ、ミッションすでにもう見えてて、まあ、そういう方向性でいくと、ね、サーバーサイドも Dart だし、ウェブも Dart だし、 Android アプリも Dart みたいな、こんな素敵な世界が、うん、まあ、
来るどうですか、アンドロイドもやってるワカメさん、てか元アンドロイドの人のワカメさんと
して、まあね、そういうこと言い始めるのが、例えばこうリスプ界隈の人とかこうニョキニョキしてこう顔をキラキラさせちゃうんじゃないかと思うんだけどさ、俺は、まあいいと思うよ、大統一言語、
大統一言語、なるほどね、そうだな、じゃあちょっと話申したんですけど。前回のポッドキャストの中でワカメさんはもともとタイプスクリプトの前 Dart やってたっていう、でさっきもちょっと言ってましたけど、はいはい、でその時にでも Dart じゃなくて本番採用するのは結局タイプスクリプトに至ったっていうところがあったと思うんですけど、ちょっとその辺の話もう一回しもて、なんで Dart ではダメだったのかの部分、ワカメさん的に、
ただ単にDartが何らかの理由で夢ついえ破れた時に、うん、そのメンテナンスができなくなるなというのがあって、うんうんうん、でもタイプスクリプトの場合はもう変換後の JavaScript がかなり綺麗なので、うん、まあ、それそのままメンテナンスすればいいやという割り切りができるので、うん、なので死んだ時の保険が効くのでタイプスクリプトは使えたという感じかな、う
ん
う
ん
う
ん、じゃあ安藤さん、Dart死んだ時に Dart2JS で測れた JS はメンテできそうですか？
うん、まあ無理ですよね。だから Dart を選んだら Dart と共に死ぬんですよ。あ夢を選んだら、夢が潰れたら夢と共に死ぬしかないですよね。やっぱ夢が破れたらこっちに逃げるっていう夢はもう、うん、それはただの現実なんで、
う
ん、
だから Dart2JS を読まなくちゃいけない時点でもう負けだっていうことですね。その変換された後の JS を読まなくちゃいけない時点で、うんうんう
んうん、あれはまあ、読めないですね。読める JS には現状なってないし、今後も多分ならないんじゃないですかね。
JS をアセンブラとして使ってコンパイルしたみたいな、そういうやつ、ね、うん、
変換後の JS の速度みたいなのも Dart チームはすごい気にしてるので、うん、やっぱそこを気にすると可読性は若干犠牲するしかないっていうのはどうしてもあるかなと思いますね、う
ん
う
ん
う
ん、ってなった時にちょっと前回のポッドキャストで聞きそびれたのが、例えばもう Dart は完全にもうこれでいけると、もう世界は Dart 色に染まっちゃったみたいになった時に、ワカメさん Dart を使えますかっていうところは、そうなったらありですか？
いや、めっちゃ使うと思う、多
分、うん、それはもう TypeScript じゃなくて、うん、その Dart のエコシステムに完全に乗っかって Dart の人になるみたいな。
そうです、そうです。だってもう JavaScript が、いや、要するに JavaScript と違ってちゃんと型があるものが欲しいだけなので、うん、じゃあ JavaScript がこう戦いに敗れて Dart がこう勝ってきたんだったら、そりゃ使えるものを喜んで使うかなと。別に TypeScript が好きですけど、
いいんだよ、
TypeScript が好きなわけじゃないので、
まあ、TypeScript も好きだけど、うん、本質的には型が欲しい。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど。ってなってくると、じゃあそれは JavaScript に型があればすぐ問題なのか。
うーん、
そうですよね。タイプスクリプト全然いいと思うんです、まあ、本も読ませてもらったんですけど、うん、でもタイプスクリプトってそのエクマスクリプトの6だか7だか出たらもう、ね、なくてもいい空気もあるじゃないですか、うん、まあ、結局その現実は今の現実だから、うん、もう未来は次の現実が待ってるから、うん、ね、タイプスクリプトはなくなるんじゃないですか、エクマ6、7。
そうですね、だから僕としてはタイプスクリプトは早くなくなってほしいんですよ、うん、でブラウザ上で普通に型付きの JavaScript が使えるようになって、その型に違反するようなことをしたら、今例えばタイプスクリプトだと普通に型チェックなしの JavaScript に落ちるので、別に実行時に変な型が入ってきてもそのまま動き続けちゃうので、ただそこでネイティブにブラウザが型付き JS をサポートするようになったら、もっと良いエラーが受け取れるだろうし、そうなったら JavaScript なんかいらんやってなって、僕は晴れて、いや僕 JavaScript の人なんでって言って生きていけることになるみたいな、そういう方向性にいってほしいですけどね、うん、僕は、うんうんうん、最終的にはタイプスクリプトが消滅するといいと思います、うん
うん、だから実はその今回のこの AltJS2 つの結構大きな方針の違いが、タイプスクリプトは結局そのタイプスクリプトの土台でいろいろ試して、最終的にはその JavaScript が ECMAScript の仕様でそのタイプスクリプトでやってるようなものが入ってもらって、なくなったら、まあ、 普通にタイプスクリプト、エクマスクリプト書いて住む世界になってほしいし、ダートはもうそういう JavaScript のそのこう互換を守りながら一生懸命発展させていくのじゃなんかもう結構足遅いシステムなんか分かんないから、もう全然違う言語入れちゃおうぜみたいな、なんかそういう思想の違いがあるような気がするんですよ、
うん、
だからなんか全然違うアプローチですね。同じオルト JS って言ってるけど、なんか本当にオルトなのはダートの方で、タイプスクリプトはなんかシフト JS というか、
うん、
JS よくしていく足がかりにしようぜみたいな感じってすごいあると思うんですけど、なんかじゃあそうなった時に、例えば安藤さんはものすごくその今タイプスクリプトやってるような型とかそういう機能が入ったエクマスクリプトの7とか8とかに到達した時に、エクマスクリプトとダートどっち選ぶかって言われたらどうなりそうですか。
まあその時にメジャーな方を使いますね。
あ
現実的
現実的ですね。
まあ私としてはその基本的にはまあクラス使えれば、基本、まあオルト JS のね目的の8割ぐらいは果たしてる感はあるんで、ただ多分そうなったとしてもダートの方、そうなったとしてもダート VM が仮にあればダートの方が早いと思いますね。その普通に動作の速度っていう意味でパフォーマンス、そのダートって作り始めた人は V8 っていうその Chrome の JavaScript のエンジン作ってる人で、でそのまあ頑張って JS の仕様のもとに JS が早く動くように頑張って頑張り抜いた人がこんなやってられっかっつってダートを作ったわけなので、その JS の仕様のせいで高速化できないみたいなところを多分極力省いてるっていうか、もう多分なっちゃうんで苦しいんですけどで作ってるはずなんですよね。だからその両方がいい感じに同時に進化していったら、まあ、パフォーマンスの面で、まあ、勝つのは多分ダートじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、
どうですか、
まあ、その介護感を守りつつっていう意味ですけど、
うん、今の話どう思います？
あのね、こういうこと言うと、はい、あの同じ土俵に立たないって悪いんだけど、うん、そもそも僕あまり速度を気にしてなくて、で速度ありのJavaScript っぽいものをやりたいんだったら JSX とかやればええやんってなるやん。
ほうほうほうほう。なるほど。
で、そうそう、僕はだからあの、うん、僕の趣味としては API が綺麗なものとかコードが綺麗なものが好きなのであって、うん、速度というのは問題にならない限り別にどうでもいいと思っている、
うんうんうん、
で僕の書くものは別にスペックをめっちゃ要求されるようなことはあまりやらないので、
あーゲームとかそういうんじゃなくてってことですね。
なので、うん、速度、まあ、まあ勝手に速くなってくれるんだったら速い方がいいよねぐらいの、
うんうんうん、でじゃあその API が綺麗な方がいいって言ってたのは、例えばこのままメインになっていったダートと、あのなんだっけ、さっき言った型とかそういうのが全部入ったじゃあエクマスクリプトの7とかにと比べたときにやっぱり ES の方がいいなっていうふうに思うんですかね。こっちの方が俺が考えてる API として綺麗だなとか。
JavaScript 綺麗じゃないよね。
おほう、
いや、でも どっちがいいかと言われると、あまり甲をつけがたいというか、未来の仕様を見てから考えたいなみたいな気がするかな、
なるほど。じゃあ、それで言うとちょっとタイプスクリプトの話なんですけど、そのあとこれとこれとこれが ES に入ったらタイプスクリプト、さっき言ったタイプスクリプト最終的になくなってほしいっていうのは、あとどれとどれとどれあたりがエクマスクリプトに入ったらタイプスクリプトもいいかなと思えるとかっていうのはどの辺
ですか。とりあえずあのエクマスクリプト6に入るものは全部入るとして、その後にやっぱり型が入ればそれでいいのかなとは思っていて、ただタイプスクリプトの場合って自分の書いたコード以外の外部ライブラリに対しても後付けで型が定義できるんだけど、多分エクマスクリプトだとその既存のプログラムに後付けで型を当てる仕様って多分入らないんじゃないかなというふうに思って、でそれを考えるとあの結局古いプログラム古いライブラリが残り続けるとその型の恩恵が得られる世界得られない世界っていうのがこう、
はいはいはい、
なんかこうすごい玉虫色に混ざり合うというか、こ
う、
どこが安全だかもう逆に分かんなくなっちゃうみたいな世界になっちゃうんじゃないかなみたいな気はしていて、それを考えるとあのタイプスクリプトみたいな型が全てついてる世界からそのまあほとんど何も変換しない、要するにバリデーターとしてのタイプスクリプトみたいなのが残るようにはなるんじゃないかなみたいな気はする。
あ、なるほど。 D.ts みたいなものの恩恵を得るために、
そうそうそうそう、
なるほど。ということは、まあ、そこが解決しない限り完全にエクマスクリプトに移ってタイプスクリプトいらねえってなれるかっていうとちょっと難しいかなみたいな。
そうそう、で今ってこう JavaScript のコードってすごいこう自由に書けるので、
はい、
あの D3.js っていうなんかこう割と綺麗なグラフとかが出せるやつとかあると思うんだけど、こうありのソースコードをたまにこう型定義ファイルのレビューのために中見たりするんだけど、すごいこう空恐ろしい汚いコードで書かれていて、ああいうこうライブラリを書いてる人がそういう型付きの JS の世界に馴染んだコードを書けるようになるかって言われると結構厳しい気がしていて、なのでその有名なライブラリだからすぐ型付きの JavaScript に変換されるだろうというのはそんなことはないかなと思っていて、なので全体がいい感じの、要するに僕好みの世界になるにはすごい時間がかかるので、そのトランスファイラーの役割というのはなかなか消えられないのかなという気はする。
なるほど、っていうその既存資産っていう意味では DART はまあほぼそれを諦めてもう一回 DART で一から作ろうみたいな感じですよね。
まあ、そうですね、やっぱ DART と JS のやり取りは若干めんどくさいっていうか、とってもめんどくさいんで、そのまあさっきそのちらっと、Git の話とか出たかと思うんですけど、まあ、Git はそのインラインで JS 書いてとか、もう JS とすごいこう密に組み合わせることができるんですけど、DART の場合は JS とやり取りするときは基本的にはそのメッセージイベントでもうメッセージパッシングで何とかするしかないみたいな感じだったりするので、まあ既存のライブラリーが使いたかったら、まあ、書き直せっていうのが一番現実的で現実的じゃない回答かなと思います。
やっぱ今あれですかね、 DART では例えばその JS の、例えば jQuery みたいなのとか、ああいうのをどんどん DART 側にポーティングしてエコシステムを育ってるみたいな感じなんですかね。
まあ、jQuery に関しては基本的にはそのクエリーセレクター使えれば大体いいかなっていうところもあって、特に jQuery を DART で使えるようにしようみたいな動きはどこにもないと思うんですけど、まあ、でも AngularJS とか、あとまあ PolymerJS とか、あの辺に関してはその移植っていう形ではなくても DART で新規に作り直そうっていう感じで AngularDART とか PolymerDART とかは作ってたりしますし、まあ、それはそれで、アンギュラー JS 側にもどうもいい感じに影響を与え合ってる感じはあると思います。
結構もうメジャーどころは揃った感じなんですかね、そのエコシステム的には。
いや、まだまだですか、まあ、まだまだでしょうね。
でもこう DART のそういえばこうエコシステムの話をすると、DART が非常に良いというのはあって、なんか JavaScript 界隈のエコシステムってこう要するに後付けなので大体辛い
な。後付けというのは何が、
例えば DART だとパブってあるじゃないですか。
パブいいですね。
あれパブが超クソ良くて、で JavaScript だと例えばノードだったら NPM とか、ブラウザ側だったら Boa とかあるけど、あのプロジェクトごとのおすすめの構成とかが定められているわけではないので、なんかそもそもこのじゃあ Boa の構成通りに作ってもなんか自分のところにうまくインポートするには、そもそもそのライブラリの使い方をソースちょびっと読みながら調べないといけないとかっていうのがあるんだけど、だいたい DART のパブの場合あれってなんかこうおすすめの構成とかってあるんでしたっけ、確かありました。
ありますね。
ああ、ディレクトリの構成とかを含めて。
そう、なのでこうすごいデフォルトのこういうおすすめのものがあって、こうソースコード読むにはこうすればよくてとか、使うにはこうすればよくて、パッケージ管理ツールはデフォルトで提供されてて、エコシステムのためのこうツールが最初から揃ってるのがめっちゃ良いので、そうだね、よく考えるとどっちが流行ったらどっち使いたいという意味では DART の方がぶっちゃけた話いいかもしれない。まともなエコシステムがそうあるから、
なるほど。確かにあのただパブでコマンド側とかリポジトリが提供されているだけじゃなくて、なんか、まあ、Java で言うとメイフェンみたいにこういう構成にしとくとみたいなのが最初からあるっていうところですね。
まあ、ありますし、そう、初めからやっぱりパブがある、そもそもパブがあってパブが使うためのリポジトリも提供されているってのは、あれは確かにすごい良かったですね。やっぱ JS でどうしてもそのパッケージ管理しようと思うと、そもそもデファクトないとか古いやつはどうしようもないとかあるけど、もう言語を最初公開された段階でパッケージマネージャーあって、まあそれ用のリポジトリもあるっていう状態は確かに素晴らしいですね。さすがワカメさん、目のつけどころが素晴らしいです。
なるほど、
おだてられてしまった。
まあ言語以外にもそういうエコシステムとかも含めてなんか必要だと。で今、まあちょっと今回、このお二人は一応 TypeScript の人と DART の人っていう感じでいるんですけど、で、お互いに対する、感想みたいなのもちょっと聞けたんで、他の言語の感想もちょっと聞いてみようかなと思うんですよ。で、この中に、一応、まあ Hex と JSX と CoffeeScript を入れた気がするんですけど、じゃあ最初、ちょっとコーヒーからいきますかね。お二人とも確かさっき、もともとコーヒー使ってたよっていう話があったと思うんですけど、今振り返ってみてコーヒーってどうですか？じゃあ、安藤さん。
まあ、だからその、DART が夢でタイプスクリプトが現在でコーヒーはもう過去ですよね。感覚的にはやっぱ、いや、その、コーヒーがやっぱ素晴らしかったのは、なんだろう。 コードのトランスレーターが実際に使えるんだっていう、なんていうか、コーヒーがあったから他のオルト JS もまあ生まれたのかなっていう、その、ね、最初っていうところがやっぱ素晴らしかったのかなと思って、やっぱ今になって考えてみると、うんうんうんうん、まあちょっと気泡変えれても、まあ結局そんだけだしっていう、なんかこう、物足りなさはどうしてもあるのかなと思うんですけど、どうですかね、若部さん。
そうですね。一番最初に、だから安藤さんがおっしゃった通り、間口を広げたという意味ではすごい良い入り口だったかなと思うんですけど、うん、今となっては僕は、僕自身が JavaScript についてある程度分かるようになってきたので、今だったらコーヒースクリプト書くぐらいだったら生 JavaScript 書くかなというのがありますね。
なるほど。
で、Java、コーヒースクリプト書いた時にすごいこう、なんだろう、Ruby の人が好きそうな書き方ができるんだけど、うん、で僕はあれがすごい嫌いで、うん、なんか何も書かないと最後のこうエクスプレッションが暗黙にリターンされるみたいな仕様があって、こう生成されるコードもあまり綺麗じゃないし、うん、でなんかあの GitHub の人たちとかがめっちゃコーヒースクリプト使ってるんですけど、あの人たちの使ってるコードってなんかこう生成されるコードの品質とかを全然気にしてないので、なんかこのメソッドを呼ぶと何かが返ってくるんだけど、これは別に意図してなくて書きっぱなしだったからものが返ってきてるのがあって、でもこれ本来ボイドを返すというか何も返してないのと同じつもりの API なんだろうなみたいなのは結構あって、なんか、まあ、ぐちゃぐちゃ言いましたけど、コーヒースクリプトのコード生成嫌いだし、 GitHub の人たちの書き方も嫌いです。
なるほど、ちょっと恨みこもってますね。はい、じゃあ、あとさっきちょっと JSX ってワカメさんがちらっと言ったと思うんですけど、じゃあちょっとワカメさんから JSX はどうですか。
JSX だいぶ なんだろう、僕としてはだから読める JavaScript が出てきた方が嬉しい人間なので、ふんふん、ああいう最適化をするよって言われたら、まあ、嬉しい人は嬉しいんだろうなぐらいの感じですね。うんうん、で、Alt.js を作った時にあの DNA という巨人、日本においての巨人がリソースを突っ込んでるにもかかわらず、なんかあまりリソースが足りてるように見えないので、
うん
うん、作るの大変なんだなっていう感じの
、はい、安藤さんどうですかね。
そうですね、ちょっと JSX で語れることがないんで、
はいはい、
まあ、視線がフラフラしちゃいますけど、
うん、
うん、まあすみません、よく知らないんで、あの関係者の方とかいたら申し訳ないです、はい、うん、
ちょっとあそこの人が、う
ん、あそこの人がちょっと
すみません、はい、
なんかそのさっき言ってた、あの出てくるコードが読めるか読めないかって話で思い出したんですけど、 ASM.js ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
で ASM.js、 そのめちゃくちゃ最適化されたその、まあ、例えば演算周りとかで、あの JS にダブルしかないから、なんか先頭にプラスをつけるとみたいなのとかで、あの ASM.js ってよほど人間に書けるもんじゃないと思うんですよ、
うんうんうん、
でそうするとなんか今まで JS が普通に書ける人とかでも Alt.js 的なトランスパイラ的なものを使うモチベーションの一つになるかなと思ったんですけど、
うん、
どう、例えば JSX も確かなんかそういうことやろうとしてるみたいな話を聞いたんですけど、
うんうんうん、
どうなんですかね。例えばタイプスクリプトで早くコードが ASM.js に対応するみたいな、そういう話とかっていうのは
なんか明確に否定されてます。
ない。
そういうことはやらない。ASM.js 対応してっていう意思がたまに立つんだけど、うん、俺らは入れない、そんなものはやらないみたいなことを毎回言ってリジェクトされてるので、うんうん、タイプスクリプトに ASM.js 対応入りません、
うん、はい、なるほど。なんかそれは理由とか、
いや、今のところタイプスクリプトはエクマースクリプトの上位互換という体になっているので、うんうんうん、あの複雑なコード生成を必要とするものは多分あまり入れたがらない、
うんうんうん、
で、あの ASM.js を入れようと思うと、要するにあのマシン語に近いものを JavaScript に落とすときに対応が取れやすいという構造だと思うので、
うんうん、
なんか人間が手書きで書くコードが ASM.js のこうはが吐けるようなコードになるとはぶっちゃけあまり思えない、
うんうんうんうん、なるほど。安野さんどうですかね。
うん、まあというかあまりダートとアスムジェイスはつながりがないような気もするんですけど、
うん、そういうのないんですかね、吐いたコードがあのアスムに対応するみたいなのとか、なんか結構さっき言ってゴリゴリにチューニングされた JS を吐く方針だと、うん、アスムで吐くみたいなのもありなんじゃないかなっていう気もするんですけど、
そうって言っても一周私は見たことがないですね。あるのかね。僕もそういう方向で検索したことがなかったんですけど。
なるほど。
事前に言っていただければ。
そうですね。すみません。俺も今思いついて話だけど。じゃあ、ちょっと、そうですね。質問拾ってますか。ちょっとですね。話しながらだとね、やっぱ拾えないってことがよくわかった。
なかなか。
うん。
身も蓋もないですね。
さっきなんかこうコーヒースクリプトの話が聞きたいというのが出てそれはクリアされたなみたいな。
うんうんうんうんうん。ダートのライブラリのエコシステムの話もしちゃったしな。
うん。
ちょっと質問と感想が入り混じってるんでなかなか拾えないですね。
まあまあ仕方ない、うん、仕方ない気はするけど。
うんうんうん。うんじゃあちょっと次の話題に行きましょうか。
はい。
じゃあまあ今その ES を含めてその言語自体への感想みたいなのがあったんですけど、せっかくお二人が、うんうん、まあ安藤さんはちょっと仕事ではまだっていう話だったんですけど、ちょっと使ってみて、まあぶっちゃけどうなのかっていうのが多分一番気になっていると思うんですよ。特にダートも。これ使ってどうなの？なんか例えばそれを使って何か物を作ってみたりとかしてこういう感想があったとか、まあプロスコンスどっちでもいいんですけど、だから結構みんなそういうのは聞きたいくて集まっているんじゃないかなと思うんですよ。使ってる人の感想意見みたいなものなんで、じゃあちょっともうリアルワールドっていうか開発で使っているワカメさんから先にちょっと聞いた方がいいのかな。実際にタイプスクリプトを使って開発とかやったりとかして、例えばこういうところに気づいたとか、こういうところがすごく良かったとか、想定しなかったけどこういうのは改善してすげえヤッホーみたいな、なんかそういう話とか。
ああ
うん、
もう今までのその型が全てというところでも大体言えちゃってるんだけど、そういう意味だとはい、Definitely Typed という型定義ファイルの集積をしている GitHub のリポジトリがありまして、はいはいはい、で結局新しいライブラリを使いたいときに、API を学習するのがめんどくさいよねという話があって、うんうん、でただその型定義ファイルがあると少なくともどういうインターフェースが揃っていて、何をどう叩けるのかというのは型レベルで分かるので、うん、型定義ファイルが非常にドキュメントとして役に立っているので、
うんうんうん
うん、JavaScript しか書かない人でも、まあもし API のドキュメントを読んで分かりにくかったらその型定義ファイルを探してみて型定義ファイルを読んだ方が学習が早いかも分からない、
うんうんうん、
というようなこうなんだろうドキュメンテーションの手法として型便利だなみたいな気づきはありましたね、
うんうんうん、なるほど。なんかゴリゴリ JS ドックを書く JS のライブラリってあんまないけど、タイプスクリプトだったら D.ts が勝手に作られるから、
うんうんうんうん、
それを読んでいろいろ使い方が分かるみたいな、
そうそうそう、そういうのもあります。
なるほど。 D.ts そのタイプスクリプトじゃない普通の生 JavaScript のライブラリでもちゃんとみんな書いてくれてるから、
はいはい、うん、著者自身が書く場合はすごい少ない、
うん、
ので大抵そのライブラリを作ってるタイプスクリプトユーザーが送ってくれるんだけど、なのでこうちょいちょい間違ってたりとかアップデートについていけなかったりっていうのはあって、うん、まあ、そこはちょっと、まあ、コミュニティの課題かなみたいな感じはしますね、
うんうん、なるほどなるほど。あれ俺何の質問してこられてるんだろう。あ、そうだ、リアルワールドの話です。あ、安藤さんどうですか、リアルワールドっていうかその実際にダート使ってみて、ま
あ、プロスコンスですよね、
うん、
まあ、コンスっていうかその、まあ、つらみはもうはっきり明らかで、私はその、はい、基本的にアンギュラーダートが使われてくるとそこ見てるんですけど、うん、まあ、とにかくですね仕様が不安定なわけです。特にアンギュラーダート、まあ、ダートそのものもまだちょっとくるくるが、まあ、ちょこちょこ変わるんですけど、うん、だからそのうん、リアルワールドで仮に万が一アンギュラーダートを使ってる人は、それはその2ヶ月後にはもうそれ動かなくなるかもしれないという覚悟のもとに使うしかないっていうのは、そのまだですね現実が追いついてこないっていうところがあって、まあそれはダート的にダートはやっぱ辛みというか、
うん、
とにかくライブラリーしかも割とコアなライブラリーがくるくる変わるっていう。で書籍そういえば翻訳したっていう話だったんですけど、あれまあただの翻訳じゃなくて、まあ1年前に出た本を1年後に出したって感じなんですよ。その間その現状と出て日本語訳の間はまあその1年間があるんですけど、1年の間に入ったその肥後感の量がまあ半端なくてですね、
うん、
まあ、感覚的には 20% とは言わない、でも 15% ぐらいはもう全然使えないから書き直してるぐらいな、まあ、翻訳じゃない部分がいっぱいあるっていう感じで、まあ、その勢いで言語も変わってるし、まあ、ライブラリー、まあ、それを使ってるライブラリーに関してはもはや言うまでもないっていうレベルで、まあ、変わってたりするんです。今はもうバージョンもちょっと安定してきて、まあ、もうちょっとマシになってるんですけど、それでもやっぱりこのインターフェースというかこのライブラリーはいつかバージョンアップして使えなくなるかもしれないみたいな、まあ、その辺覚悟のもとで作るしかないっていうのはどうしてもまあつらみですよね。利点はっていうと、うん、利点か、まあ、現実リアルワールドで使う利点ってなんかありますかね。
リアルワールド
いや、まあ、開発環境が意識整ってるので、あの、うん、プロジェクトでじゃあお式性で使わせるには非常にこう楽ですよね、
うん、まあそうなんですけど、うん、まあ、ぶっちゃけリアルワールドで今使うと辛いですね。だからまだ、まあ、今のうちにそのほら先行者利益とかみたいなのを狙って個人で先に手をつけとくのがこうリアルワールドでのおすすめの絡み方かなと思います。
なるほど、安藤さんが言ってよく分かりますね。
あ、そう
ですね。今 の, その環境意識あるっていうのはその DART ID と DART Team で、やっぱ開発ってそういう感じなんですかね。 DART の ID で書いて DART Team で動かして、
まあ、そう、もちろん、まあ、そうですね。他にもその使えるものはあるんですけど、うん、やっぱなんだかんだついてきてる DART の IDE 使うのが一番楽だと思いますね。
うん、
まあ、うん。そうですね。他の、まあ、他に別に、例えばその、まあ、何言うか分かんなくなっちゃったんで、だから、まあ、DART の IDE 使った方がいいですよ。他のわざわざ選ぶ理由はまあないですね。
なるほど。ちなみに、ワカメさんのところでは、そのタイプスクリプトの開発意識みたいなのは、多分押し着せるじゃなくて若見さんが選んで使わせてると思うんですけど、どんな感じにしてるんですか、うん、今は
もう WebStorm と、うん、あとはグラントとかですかね、うん、それで意識、まあ、組み替えながら使ってるみたいな。
ビジュアルスタジオじゃダメなんですか、
うん、うち Mac の人が多いんですよ、うん、でビジュアルスタジオの Mac 版を出して OS は潰れてくれると Microsoft の家具ブーが僕の中ですごい上がるんですけど。
なるほど。でもウェブじゃないや、ビジュアルスタジオだと結構なんかそのやっぱり同じところが作ってるだけあって結構手厚いサポートがあるようなイメージで、僕は Windows を使って書くこともあるんでなんかビジュアルスタジオありなのかなと思ってるんですけど、やっぱりあれですかね、 Mac に来たらビジュアルスタジオの方が全然いい。
うん、Mac それでも来たら WebStorm で、まあ、でもビジュアルスタジオもいいとは思いますよ。でただ、うん、あそこら辺って例えばビジュアルスタジオって依存性の解決にヌゲットとかを使ってて、例えば普通 JavaScript で依存性解決って言ったら NPM とか Boa とかあそこら辺のパッケージマネージャーを使うと思うんですけど、ビジュアルスタジオとか Windows 周りはもう全く別のエコシステムになってるので、うん、正直あっちに行きたくないっていう。
それはじゃあやっぱさっきみたいにパブみたいなものがちゃんと入ってなかったせいでいろいろ飛び散っちゃってて、ヌゲットもそこに入ってくるとめんどくさいなみたいな、
かな。結構だからこうベンダーごとに独自のエコシステムを作ろうとしてて、でマイクロソフトの場合はJavaScript のエコシステムを作ろうとしてなくて、うん、ビジュアルスタジオのエコシステムの中に JavaScript が入ってきましたねぐらいのノリなんだと思う多分。
なるほどなるほど。あれだな、ちょっとローカルルール作っていいですか。2つタグついてるのに結局感想だったりするんで、かっこ質問とか頭につけてもらうと非常に拾いやすいんで、
はい、
なんかあればちょっとつぶやいてもらうと、
エディターのコード保管とかいう話をしていくと、最近新しく出てくる言語って割とこうコンパイラーがいろいろな API を提供してくれてて、例えばタイプスクリプトだったら入力保管候補とか、まあ IDE の開発に必要なものは全部タイプスクリプトコンパイラーが API としてまあ非公式なんですけど用意されているので、なので非常にいろいろなプラットフォームで、例えば Eclipse 用のプラグインとかサブライムテキスト用のプラグインだとかで、タイプスクリプト用のエディターが出てきてるっていうのがあって、で例えば DART ってそういうのは確かなかったと思うんですけど、なので今のところDART エディターって Eclipse ベースのやつしか、まあ、公式が作ってるやつしかなくて、他の人たちがこう例えば独自のツールを使おうとすると DART の構文の解析から全部自前でやらなければいけなくて、でそこら辺はちょっとこうエコシステムというかコミュニティ的にどうなのみたいな感想はありますね。
どうですか。
そういうのがあるんですねって感じ。まあ、あればあったでいいですね。まあ、DART は DART アナライザーぐらいしか確かにないかなと思うんで、その、文法間違ってれば間違ってるよって教えてくれますけど、まあ、確かにコード保管を手伝ってくれるのはないような気がしますね。でも、まあ、でもぶっちゃけの話、それ欲しいのってごく一部の人っていうか、一般の開発者はそれ別になくてもよくないですかっていう気もするんですけど。
そうですね。だから直接利用するのってでも、その一般の開発者は、一部のそのマニアックな人たちが作ったものを使って便利に使って、生きていこうみたいな感じだと思うので、じゃあ ID を作れるよって言って ID を作りたがる人は少ないと思うんですけど、じゃあ ID ができたよって言ったらそれを使う人は多分すごいいっぱいいるじゃないですか。 なのでその API がある恩恵っていうのはその実際使わない人たちまで巻き込んで恩恵を受けられるはずなので、そういったものがある方がいいなと僕は思いますね。
うんうんうん、Dart VM がそういう API を提供してあげると、うんうんうん、それを使って便利なものを作る人もいて、それ使って作る人も便利になるよねっていう話ですね。
そうですそうです。
Dart の ID ってどうなんですかね。 Eclipse ベースですけど結構使いやすいですか。
うん、まあ特に普通に使って普通に使えるっていう感じだと思うんで、うん、そんなに私 ID 慣れてないけど不満はないじゃないというか、うん、あまりそのマニアックなコメントができないですね。そんなにはないですよっていうぐらいなんですけど、ただそのなんだっけ、ちょっと名前忘れちゃったんです。この間 Google I.O. で Dart で作った Dart の ID みたいなやつを発表していて、何してっか
あれありましたね、なんか
デブエディターか、デブエディターっていうのを、まあ、Dart でまあエディターをまあ開発環境を作ろうとしてて、あれ結構力入れて作ってるの、 Google 的には力入れて作ってるみたいなんで、もしかしたら将来的にはその Dart の ID 自体を Dart で作ろうみたいな感じで動いてるのかもしれないですね。で ID が Dart で動き始めると、実際そのさっき言ってたみたいにコンパイラーの内部をどうこうみたいな機能もまあ入ってくるっていうか、まあ必要になってくると思うんで、割とまあ、手厚くなってくるのかもしれないっていうふうにまあ想像はしますけど、まあ想像ですね。とりあえず、Dart で ID 作ろうっていうプロジェクトがあるっぽいっていうのは実際そうですね。
うんうん、なるほど。
なるほど。あれって Dart ってコンパイラーとか VM ってセルフホスティングってされてるんでしたっけ？
どうなんだろう。わかんないです。ごめんなさい。
わかんないです。
どうなんですか？
なんか僕
知ってて聞いてるわけじゃない
ですか。なんか C とか C++ とかで書かれてた気がするような、
書かれてると
思う、多分あれってでも2年前ぐらいの知識だと思うので、今どうなんだろうっていう。
どうなんですかね。
だからDart系のツールはその昔別の言語で書かれても徐々にDartで置き換えてるところはあるんですけど、まあでもさすがに、まだDartじゃない気がしますね今のところ。
なるほど。
じゃあですね、ちょっとそのリアルアルドの方の話に戻すと、さっき気づいたんですけど、2人ともタイプスクリプトダートとアンギュラーダートやってるんですよね。で、まあアンギュラー自体はそもそも JavaScript のエコシステムの一つだけど、それを持ってきて AltJS と一緒に使ってるっていうところで、どうですかね。例えばアンギュラーダートを使ってみてなんか思うところとか、タイプスクリプトダートを作って思うところとかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、まず若見さん多分あれですね、かなりがっつりアンギュラータイプスクリプトやってますよね。
やってますね。
どうですか。
JavaScript 用のライブラリをタイプスクリプトで使ってるので、はい、こうすると型安全を保ったままいろいろな書き方ができるよとか、入力保管効くよみたいな知見は相当溜まってて、かなりこう良い組み合わせだと思ってるんですけど、結局ただタイプスクリプトは JavaScript にできないことはできないので、例えばアンギュラーダートってアノテーションがあるじゃないですか。
アノテーションいいですよね。
あれクソ羨ましくて、
ね、フレームワーク系作るときにアノテーション使えるのはこれ美味しいわと思いますね、しみじみ。
なのでアノテーション欲しい
なるほど、
みたいな。
安藤さんどうですか。
アンギュラーダートは実はアンギュラー JS の移植じゃなくて、その完全新規にダートで作ってるんですよね。で、そのアンギュラー JS も今アンギュラー JS2 っていうのを作ろうとしてるんですけども、どっちかといえばアンギュラー JS のバージョン2の、先行実装がアンギュラーダートみたいな感じになってて、その、おいおいアンギュラー JS の最初に入れたい機能を先にダートに入れて試した結果、まあ仕様とか試して向こうに持ってくっていう感じなので、まあ、実際未来だから現実ちょっと苦しいところもあるんですけども、仕様としては AngularJS よりも AngularDart の方が断然進んでますね。
じゃあ具体的にどんなところとかっていう、
そっか、 AngularJS ってそのなんだっけ、双方向バインディングとか結構まあ無茶な感じで実装してるかと思うんですけども、その辺なんか随分高速化して、かつその設計も綺麗になるようにっていうんで、なんかすんごい長大なドキュメントで議論して、なんかいろいろと、しかもそのバージョン 1.、バージョン 0.9、まあ結構最近っていうか半年ぐらい前に、すんげえバカでっかい変更を入れてくれたりしてるんで、あの辺は結構良くなってるはずですね。設計も綺麗だし高速化してるっていう感じだと思います、ね、
なるほど。
で結構なんかそのアンギュラーダートの知見を多分アンギュラー JS の 2.0 とかに入れようとしてるっぽくて、アンギュラー 2.0 だとアノテーションを使えるようにするみたいなのがあって、なんかこう、お前らちょっとエッジすぎませんかねみたいな感じなんだけど、大体このアンギュラーダートの人々が苦しんでくれてるおかげで、多分アンギュラー JS の僕らは、将来的に利益を簡単に受け取れるのかなみたいな感じの位置づけになってますと。
なるほど。 アンギュラーあれですね、そもそもこう渡されたファンクションを一回文字列として解析して誰がついているかどうか調べたりとかっていうのは、うん、実はフレームワークそのものがもうすでに型を必要としているっていうことなんですよね、あれ多分ね。それが型システムがないからフレームワークの中に型システム作っちゃったみたいなところがなんか若干あるんで、そうするとやっぱりそもそも型を持ってる言語の方からアプローチするのは、うん、なんかアンギュラー側がやってる負荷も減っていいのかなって、だから多分それを試してるのはアンギュラーダートっていう感じなんですかね、やっぱね、
いや結構なんか、うん、それは本当にその通りで、うん、アンギュラー JS でディペンデンシーインデクションを使おうとすると変数名で解決するので、うん、すごいこう、まあ、固定のものを強制的に使わされるというのはある程度いいといえばいいんだけど、もう本当のことを言えば型を指定しといたら型を指定してそれを突っ込んでほしいっていうのは思いますよね、と。
あ、ごめんなさい、こっちを読んでたん
で、でアンギュラーダートの方はその変数についてる型を元に DI してくれるので、アンギュラーダートは僕が欲しいものを実現しているので、こういいと思う、すごい羨ましい。
てか絶対そこいいですよね、変数名で型を推測するとか、よくこんなの我慢して使ってるなんて、しみじみあれを見た瞬間にアングラー JS ねえなと思って全く使う気をなくしちゃいましたけど、アングラーだとまあそんなことはないんで、普通にその HTTP っていう型を渡したらそれが入って普通に素直に入ってきてくれるんで、まあそこはもうみんな使った方がいいですよ。
つれー、
苦しいけど。
いやいや、でも ここでタイプスクリプトとアンギュラー JS を使っとくと、タイプスクリプトの型アノテーションからその、ね、ヒントを自動的に生成して JavaScript に埋め込むようなものを作ろうと思えば作れるんじゃないのかなみたいな。つらい。いや、アンギュラーだといいっすね、うん。
まあでもアンギュラー確かにものすごい黒魔術なことをやってて、うん、あ、これってつまり型が欲しいってことじゃんっていうのをなんかもう証明してしまったっていう感じがすごい。はい、なるほど。
質問がちょこちょこ来てる。質問ちょっと時間もないんで、これ
アンギュラーの質問が1個来てるんですけど、アンギュラーの 2.0 は ES6 プラグアルファを使うと明言されてますが、そうなった時に今のオルト JS って使えますか？使えますか？
型が入らなければ使う。
まあそういうことですよね、うん。まあアンギュラー、ダートの方のアンギュラー 2.0 って話になると結局ダートを使うってことになっちゃいますよね。
まあ、ただアングラー JS2.0 本当に多分現状のアングラーダートと大きく変わらないものになるんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、その時はその流行ってる方を使うっていう感じで、うん、特に気にしないどっちでも使いますけどね。
今アングラー案件来たらどうします？
まあ JS ですよね。いや今アングラーダートをプロダクションで使うっていうのはもうありえないですね、うん、もう地獄への道一本しかないみたいな夢ですらないです、ね、絶望しかその先に待ってないです、
うん、だから今の夢をこう形にしてる研究所みたいなところで、うん、なるほど。
アングラー 2.0 でこう例えばアノテーション入ってるのは、うん、トレーサーコンパイラーが頑張ってやってくれるので、でこう例えば、アンギュラー JS 必要だからって言って、こう、オブジェクトオブザーブを Chrome とかに Google が突っ込んだじゃないですか。
使いましたね。
で、アンギュラー JS 2.0 に必要だから、ECMAScript 7にアノテーション突っ込もうぜって、奴らがこう強力に推進してくれるんじゃないかなと思って、割とちょっとこう、早くアンギュラー JS には 2.0 で爆死していただきたいみたいな感じが、
うん、
うん、すごいするかな。
なるほど。その、うん、ES の方に必要な機能を、を入れていく一つのなんかモチベーションになってほしいみたいな。
そう
タイプスクリプトは最終的に、
うん、どこ向かってるんでしょうか、う
ん、アゴさん。
JS の進化が追いついて発展的解消を目指しているのか、別の方向性があるのか。
基本的には、うん、発展的解消を目指していると思っていて、うん、なので僕がタイプスクリプトを今すごい楽しんでて最終的に消えてほしいと思ってますと言ってるのは、余計なものを入れようとしていない。
ほうほうほう、
うん、ので、多分本当にそのままフェードアウトしていけるんじゃないのかなという期待があると、
うんうん
うん、で新しくなんか機能を入れようという論争が基本的にはすぐにリジェクトされてしまうので、うん、大きく変わるものは入らないと思う、うん、逆に言うとトレーサーコンパイラーの人たちの方が絶対やんちゃをしてると思う、
うん、
でそれはその MS が割と明確にそういう方針を示してるんですか、そのタイプスクリプトはおいおい、まあ、単なるポリフィルですよみたいな空気を漂わしてる。
割と漂わしてますね、うん、でスペック上もECMAScript6 のスーパーセットだと言ってるので、あまりなんだろう、要するにエクマスクリプト側の仕様が変更されたときに追従できないような仕様は多分入れないだろうなという予感があると、
うん、なるほど。 じゃあ実はちょっとそろそろ時間なので、最後にあの2人にそれぞれ、まあ、夢を語っていただこうと思うんですが、まあ、これから、まあ、そもそものあれが今どうなってて、これからどうなっていくのかっていうのが一つのテーマとしてあるので、まあ、今どうなっているかなんとなく分かってきたと思うので、これからどこに向かっているのかっていうのを、まあ、お聞きして終わりにしたいと思うんですが、わかめさん、
うん、
これからどうなっていってほしいですか？
僕は僕の本が売れてほしいな
リアルワールド
ですね。リアルワールド、ね、ごめんね、はい、いや普通にあのタイプド JavaScript みたいな方向に行ってくれればそれでいいなと僕は思ってますので、うん、多分それもあのタイプスクリプトコミュニティの望んでることだと思うので、うんうん、まあ、なんだろう、緩やかな変更でそれを成し遂げてほしいなと、
うんうんう
んうん、で結構なんかこう Google っていろいろなものを提案してくれてて、例えばこう HTTP から HTTP2 とか、うん、あと、まあ、Web コンポーネンツとかいろいろ新しいものを提案して導入していくのって Google が非常に頑張ってると思うんだけど、
はい、
あの DART だけは完全に非互換な変更を突っ込もうとしてるので、うん、本当に読めない、
うん、
のでちょっとまあ Google にはこれからもやんちゃして DART 入れてほしいなと、うん、割と思ってる。
なるほど、うん、はい、安藤さんどうでしょう。
はい、まず好きな、すべての言語の中でお好きなものは Ruby ですって答えておいて、なんか一つだけスルーされるのも気の毒じゃないですか。
あ、すいません。
若めさん的にはどうですか、はい、好きな言語は。
好きな言語、
うん、まあ、時間的にスルーしちゃったんですけど、
ね、そうですね。
結構、うん、僕 Java8 とか好きですよ、多分。
はい、じゃあそういうことで。で、何が起こってるかなんですけど、まあ何が起こ、Dart に関して何が起こってるかってさっき若めさんが言った通り、うん、その、Google は無茶してますっていう話ですよね。うん、だから、どこに向かっているかは Google の無茶がどこまで通るかなんですけど、どこに向かってほしいかで言うと、うん、やっぱ DART 流行ってくれるとしばらく幸せかなと思うんで、うんうん、DART 流行ってほしいし、どこに向かわせたいかっていうと DART 入らせたいですよね。どうしたらいいんですかねっていう感じです
ね。
まず私の本が売れればいいのかなって思う、うん、私の訳した本が売れればいいのかなと思うんで、
またリアルワールド
どっかに並んでれば眺めてみてください、はい。
じゃあちょっと時間は若干オーバーしちゃったんですけど、一応こういう感じで終わりにしたいと思います。2人とも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃ
あ、あの一応後日ポッドキャストの方でも配信できると思うので、まあ、そしたら皆さんまた聞いてみていただければと思います。で感想も引き続きモザイク FM をつけて配信しつぶやいていただければと思うので、はい、じゃあ皆さん今日はありがとうございました。